本日私たちにくださる神様の御言葉は、エピソ人への手紙4章11節から16節です。こうしてキリストご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされて成長して、愛のうちに立てられるのです。アーメン。使徒パウロは、主のために福音を伝えたという理由で囚人の身となり、ローマの安物の納屋に閉じ込められた状態で、エペソ教会の生徒たちに手紙を書きました。エピソ人への手紙4章1節が、使徒パウロの状態を証ししています。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方は、その召しにふさわしく歩みなさい。使徒パウロが主の囚人であるという表現は、主のために福音を伝えて捕まったという意味です。使徒パウロが使徒エペソ人への手紙で繰り返し使っている表現は、キリストにおいて主にあってです。エペソ人への手紙1章1節の前半部を見ると、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからと自分を紹介しています。使徒パウロは、自分が神様の御心によってイエス様の使徒になったと話しています。イエス様の使徒であるので、主のための全てのことを主にあってとつなげています。イエス様の使徒となったパウロは、主のおられない人生は何の意味がないことを知っていたので、ローマの安物の納屋に閉じ込められたことさえ、主の囚人になったと表現しています。当時、政治権力者たちは政治的な判断で使徒パウロを拘束しましたが、神様の摂理を常に念頭に置いていた使徒パウロは、物理的な拘束を全く恐れませんでした。そして自信を持ってエピソ人への手紙を通して、主の囚人となったと言いながら、主の福音を伝えています。エピソ人への手紙4章1節での使徒ペテロの勧告は、主のお召しにふさわしく行いなさいということです。では、使徒パウロがエペソ人への手紙を通して言った主に召されることとは何でしょうか。主はご自分の体である教会のために人を召され、その人に仕事を与えられます。その仕事を私たちは使命と呼びます。主は召された人が信仰共同体の構成員の一人となって、ただ集まりに参加することだけを望んでおられるわけではありません。信仰共同体の構成員の一人となって、主日の礼拝だけに参加することも、やはり主のお召しにふさわしいことではありません。主は私たちを召してくださいましたが、召されただけではなく、仕事も任せてくださいました。その仕事は人の計りに従って決まります。エピソ人への手紙4章7節です。しかし、私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。 主は私たちそれぞれの計りに従って恵みを授けてくださいました。ここにいる皆さんも計りに従って恵みを授かりました。私たちには皆計りに従って授かった恵みがあり、それは多岐にわたっていますが、今日の本文の11節にもう少し具体的な食文が列挙されてあります。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。この聖句で言及された食文を見ますと、使徒、預言者、伝道者、牧師、教師です。主は私たちを召され、職分を任せてくださいましたが、それぞれにふさわしい仕事を任せてくださいました。しかし使徒パウロがコリント人への手紙第1の12章でたくさん列挙したさまざまな賜物を持つ人たちとは対照的に、今日の本文のエペソ人への手紙では5つの分類の人たちだけを列挙しています。使徒パウロが11節で5つの部類の人たちを列挙しながら強調したことは何でしたでしょうか。まず5つの部類の人たちの共通点を言えば、神様の御言葉を伝え教える人たちです。彼らは当時の教会指導者たちでした。教会指導者たちの役割を12節が教えてくれています。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、教会指導者の役割は生徒たちを信徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げることです。教会指導者の重要な役割とは、主の御言葉を伝え教える主の道具としての役割です。主の御言葉が排除された教会指導者のリーダーシップでは、信徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げることはできません。したがって信徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げることができる根拠は主の御言葉です。主の御言葉を伝え教える人たちを通して成し遂げるべき究極的な目的は、信徒たちと共にキリストの体を立て上げることです。キリストの体とは何でしょうか。それは教会です。15節で言及されたように、イエス・キリストが頭となられ、召された私たちそれぞれはキリストの体にならないといけません。主が御言葉をお伝え教えること以外にも、計りに従って恵みを授けてくださり、私たちを召された理由は、完全なるキリストの体、教会を立て上げるためです。主の体の一部となる私たちが、キリストの体を立て上げるためには、共に作られるべきであり、そのためには必要なものがあります。13節です。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。神様の御子イエスに対する信仰の一致と知識の一致が必要です。これには例外がありません。使徒パウロは私たちが皆という表現を使いました。信仰共同体の構成員は例外なく皆、主に対する信仰の一致と知識の一致に達しないといけません。一致は単一性または統合を意味し、信仰と知識が分離されては完全な大人、成熟したクリスチャンにはなれないことを意味します。信仰と翻訳されたギリシャ語はピスティスですが、新約聖書で227回使われ、ほとんどが信仰と翻訳されました。私たちが日常でよく使う用語である信仰です。福音書で使われた いくつかの例を見ますと、イエス様がカペナウムの百人隊長に、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありませんとおっしゃったとき、イエス様が12年間長寿を患った女に、あなたの信仰があなたを治したのですとおっしゃったとき、イエス様がガリラヤ湖で嵐に恐れる弟子たちに、あなた方の信仰はどこにあるのですとおっしゃったときに、福音書の著者たちはこの単語を使いました。知識はギリシャ語エピグノシスを翻訳したもので、正確で正しい知識を意味します。この単語はヘブライ語ヤダにあたるギリシャ語グノスコに全知識エピをくっつけた合成語の派生型で、経験的によく知っているという意味です。信仰はイエス様が私の罪を許されるために血を流され亡くなられたことと、罪人である私を義と認められ子にしてくださり永遠の命をくださって救ってくださったことと、その恵みに感謝しイエス様が私の人生の主人となられたことを信じることです。初代教会の時代に使徒パウロは生徒たちが信徒たちがイエス様を神様の御子贖い主救い主と考える信仰の水準にとどまらず、経験的にイエス様を知ること、つまり主の御心をきちんと知るまで成熟することを望みました。人によって信仰の水準に差があるということは、福音書に現れたイエス様の教えを通してよく知っています。信仰が成熟しないといけないという言葉は、表現を変えれば信仰は抽象的な概念にとどまらず、具体的な概念で整理し言えるようにならないといけないということです。これを今日の本文の御言葉で表現すると、主に対する信仰の一致と知識の一致です。主を信じることはイエス様の十字架での贖いの死、復活、義認、養子、永遠の命に対する信仰とともに、主の御心をきちんと学び熟知して実践する人生の変化であり、主に対する知識まで拡張させないといけません。単純に主を信じますと考え話す程度の信仰にとどまらず、主をきちんと知って自分の人生につなげるまで信仰を具体化させる成熟したクリスチャンにならないといけません。成熟したクリスチャンにならなければならない付加的な理由があります。14節です。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪だきめや人を欺く悪がしこい策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、未成熟の子供の信仰の水準を脱し、主の御言葉を通して主に対する信仰の一致と知識の一致に達し、成熟したクリスチャンになってこそこの世のあらゆる教えの風に吹き回されません。14節の教えはギリシャ語ディダスカリアの翻訳であり、新約聖書で教えと翻訳されています。この単語は教えを意味するギリシャ語ディダケの派生型の名詞です。英語ではドクトリン、ラテン語ではドクトリナ、ドクトリンは外来語であり、今日の国語辞典には教理、教訓、主義、学説などの意味で、国際社会である国家が 公式的に標榜する政策上の原則として定義されていますが、使徒パウロの時代や今でも利己的な発想で作られた個人または少数の人の理念と主張が発展した教え、ドクトリンになったものが多くあります。代表的にはマルクス主義、共産主義があります。このドクトリンは人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により発展し、多くの人たちと国はその風に吹き回され混乱に陥りました。最近はネオ・マルクス主義を含む世俗的な価値観が社会を揺るがしています。これもやはりよく見ると人の悪巧みと人を欺く悪賢さがあり、この策略に陥る人たちが多くいます。問題は多くの人たちがこのような現象をよく認知できずにいるという点です。今日は人間の理性が物質界だけではなく霊的な世界にまで関与し理解できるという理性優越主義と、直感で感じたことが真理であり善であるという直感論と、感情が良いと感じれば善となり真理となるという情緒論が人々をさらに利己主義と個人主義に陥れています。自分の考えが善と真理であるという考えが広まって、他人の考えや意見を尊重しません。教会内部でこのようなことが起きているなら、それは聖書的な価値観ではなく理性と直感と情緒を重視する世俗的な価値観の巧妙な術策に自分も知らない間に陥って生活をしているからです。ネオ・マルクス主義はマルクス主義よりさらに巧妙で、さらに最もらしい形で人々に接近をするので、感知することは容易ではありません。人権、法要、環境、性平等などを強調しながら、傍らでは人々に良いもののように接近しますが、中身は世俗主義と神様を排除する思想に過ぎません。マルクス主義が経済的な問題の解決策を探るために発生したとしたら、ネオ・マルクス主義は社会と文化に重点を置いて社会文化的な問題の解決を提示する方式で人々に接近しています。今日資本主義が崩壊せずに存続しているので、マルクス主義は歴史的な評価で見れば失敗したドクトリンです。マルクス主義が経済の矛盾、物質の要求を前に掲げて人々をもうこれ以上誘惑できないので、ネオ・マルクス主義は性的な欲求を重視して社会を崩壊させようとしています。これは性的に抑圧された人々が性的に抑圧する人々から解放されなければならないということです。これは人によっては異性でない同性に惹かれることもあり、生まれながら同性愛の傾向の人もいると主張しています。生まれながらの本能と欲求を抑圧するな、そうなれば不幸になると言います。このような間違ったドクトリンに対し誰が先頭に立って反対することができるでしょう。教会でないといけませんね。過去マルクス主義が教会を最大の敵とみなしたように、ネオマルクス主義もやはり教会が邪魔になるので教会を破壊しなければならないと考え、極端主義者たちとも連帯を形成しています。ネオマルクス主義は教会だけを攻撃しているのではなく、小中高大学から政治経済芸術分野に至るまで多様に広まっていると言います。教会はこの世の教え、世俗的な価値観に揺らいだり陥ってはいけません。ここで揺れたり陥ってしまえば 教会は教会らしさを維持することができません。主の体である教会が世俗的な価値観から区別され、清らかさを維持するためには、教会の構成員である信徒たちが世俗的な価値観の策略に陥って倒れてはいけません。どうすれば世俗的な価値観の策略に陥らず揺れないことができるでしょうか。主の御言葉に基づいた正確で正しい知識に基づいた信仰で世俗的な価値観に陥らないことができます。主に対する信仰の一致と知識の一致に対して世俗的な価値観に陥らないことも重要ですが、もっと積極的に行うべきことがあります。 15節です。むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。ここでの愛はアガペーの愛であり、神様の愛です。真理を語るとは言語的な意味で、真理を語るです。使徒パウロがエピソ人への手紙でよく使った表現と同じ脈絡で見たとき、愛を持ってとは主にあって、主の愛にあってです。世俗的な価値観が蔓延している世界で真理を語るときには信仰の勇気が必要です。主のお力にあっても可能です。また悪巧みや悪がしこさで良い人を策略に陥らせる人たちや、策略に陥る人たちの罪を定める立場を取るのではなく、キリストの愛を持って真理を語りなさいという意味です。こうした時に教会の頭であられるイエス様の御心にまで至る成熟したクリスチャンになれるでしょう。ではむしろ愛を持って真理を語りとはどういうことでしょうか。14節とつなげて考えますと、世俗的な価値観が間違っていることを知らせ、正しい言葉と真理を語りなさいということです。今日敏感な事柄について人々に話すことを負担に思っていますが、教会はいつでも愛を持って真理を語らないといけません。キリスト教マガジンのワールドビュー2019年1月号に載った記事の一部を要約した内容です。1965年8月22日、デイビッド・ライマーという男の子が生まれました。この子は生後8ヶ月の時に包茎手術を受ける際に医療人のミスで陰茎の大部分を失う事故に遭いました。この時、アメリカのジョンズ・ホプキンス大学の医学心理学教授だったジョン・マネーという人が子供の親に接近して男の子に性転換手術を受けさせるように説得しました。この子は強制的に性転換手術を受けさせられ、ブレンダという女の名前に改名させられ、女の子として育てられました。ジョン・マネーは、性は先天的に決定するのではなく、さまざまな社会的な要因によって決定するだけであるという一種のドクトリンを作り上げました。これは人間が自分の性別を自ら選択できるという主張です。この時に誕生した用語がジェンダーです。ジェンダーは生物学的男女を区分する性概念ではなく、社会文化的な性概念を持つ用語です。ジョン・マネーによってジェンダーという用語が全世界に広まりました。女の子として育てられたこの子は、歳月が流れるにつれ性別のアイデンティティの問題で混乱に陥りました。男の子のように軍隊遊びや剣遊びを好み、女の子がするような行動はしませんでした。ジョン・マネーが心理相談を周期的に行いましたが、大きな役には立ちませんでした。この子は14歳になった時に自分が強制的に性転換手術を受けさせられ、 女の子として育てられたという事実を知りました。衝撃を受けて再び男に戻ることを決心し、男性となる性転換手術を受けました。しかし精神的な苦痛は続き、ジョン・マネーの悪巧みと悪ずる賢さによる衝撃に耐えることができず、2004年5月38歳の時に自殺をしてしまいました。ジョン・マネーは最後までデイビッド・ライマーとその家族に一言も謝らず、自分の主張が正しいと主張しました。ジョン・マネーは性的少数者の人権を伸ばすために、正常な子供に対し性的暴行ともいえる実験を惜しまず行い、いわゆる性的少数者の人権運動家となり、最初の性転換手術を施行する上で決定的な役割をした人となりました。ジョン・マネーのドクトリンによってジェンダーの概念は拡散しています。一例を挙げると、韓国の女性家族部の公式英語名称にジェンダーが入っています。ジョン・マネーの悪巧みと悪賢い計略により、ジェンダーの概念が形成され、それがまるで善と真理であるかのように世界に拡散しています。その結果、多くの人たちが揺れ動いており、ジョン・マネーのドクトリンに陥っています。教会はどのようなことを言うべきでしょうか。神様は人間を創造される時に男と女を作られました。人の男女の性別決定は神様の絶対的な主権です。人が選択できるものではありません。教会がトランスジェンダー、性転換という言葉は間違っていると話し、真理を語らないといけません。ジョン・マネーがそうしたように、人々を混乱に陥れる間違ったドクトリン、世俗的な価値観があれば、それが間違っていると話し、真理を語らないといけません。主に対する信仰の一致と知識の一致に達し、完全な大人、成熟したクリスチャンになって、世俗的な価値観に陥らず、それらの悪巧みと悪賢さを知らせると同時に、真理を語る時に教会が教会らしくなり、教会がキリストの体として立て上げられます。16節です。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。教会を体に例えるときに、頭はイエス様であり、体は主を信じる信徒たちです。体には多くの部分があって、それぞれの部分をつなげる結び目が必要です。そして各部分が体を構成するためには、お互いに働く力により組み合わされ、結び合わされないといけません。イエス様の体は部分だけでつながることはできる、共に作られないといけません。お互いに働く力により組み合わされ、結び合わさって体が成長する、成熟を成し遂げるためには、各部分がその力量にふさわしく作用しないといけません。自分の考え、自分の経験、自分の専攻、自分の分野が優越であり最高であるという考えを徹底して捨てないといけません。教会の頭となられるイエス様によって、体である信徒が共に作られていくためには、主の御言葉を伝え教える私たち以外にも、私たち一人一人キリストの賜物の計りに従って、一つ一つの部分が一緒に力を集めないといけません。キリストイエスによって共に作られていく究極的な目的は、神様がおられる神殿となるためです。神様がおられる神殿になるためには、世界と区別された人にならないといけません。世界と区別された人生を生きるためには、 成熟し、成熟したクリスチャンになるためにも世界と区別された人生を生きないといけません。この2つの関係は可逆的です。このために必要なものはイエス・キリストに対する信仰と知識が別々にならないことです。信仰と知識が一致しないといけません。アダムの時代から世界には人を誘惑する勢力が絶えませんでした。神様がよく作られた創造世界で神様を遠ざけ、神様の御言葉を遠ざける人たちが、理性と直感と情緒を神様の御言葉よりもっと重視し、これを素敵に取り計らって、さまざまな教え、ドクトリンを作り上げています。神様の御心に反して作られたさまざまな教え、ドクトリンが世界を混乱に陥れることが、地球上で絶えず起きています。このような状況の中で、教会は世俗的な価値観の拡散を主の御言葉のお力で防がないといけません。主に対する信仰の一致と知識の一致に達して、教会が教会らしさを守り、さらには世界を善に変化させる動力にならないといけません。私たちは皆、主によって共に作られることで、主がくださった使命、お召しにふさわしく振る舞う主の人となりましょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、罪人を救ってくださるために主の血を流され、その血で許しを得た人たちが主の体である教会を構成できるようにしてくださり、感謝いたします。主の御言葉で救われた人が成熟したクリスチャンになれるように、教会で主の御言葉を聞き学べるように、主の御言葉を任せられた人たちを立ててくださり、感謝いたします。主の御言葉を通して信仰とともに知識を積み重ねてくださり、主を信じることをやめず、主を経験的に知っていけるようにしてください。主に対する信仰の一致と知識の一致に対して成熟したクリスチャンとなり、人の悪巧みと悪がくしこい策略に陥らないようにしてください。さまざまな教え、ドクトリンの世俗的な価値観に陥らないようにしてください。さらには世界を主の御心によってよく変化させてください。このために頭となられるイエス様の中で、信徒たちがお互いを助け合い尊重することで、お互いに組み合わされ結び合わされ、共に作り上げられるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。